特集、よみがえる、夏見ハイジ。みんなの力で、名張の宝を未来へ。名張川を見下ろす丘陵地に、夏見ハイジ跡があります。ここに、飛鳥時代後期から、奈良時代にかけて建立された聖福寺があったとされています。長い間、雑木林で、土の中から、瓦や仏像を彫刻した焼き物などが出てくることから、ミステリースポットとして地元に知られていたそうです。昭和初期に本格化した発掘調査によって、その全容は徐々に明らかに。山の斜面を巧みに利用し、上段に金堂と塔、下段に講堂がある、当時としては非常にダイナミックな配置が判明しました。都に匹敵する高度な建築技術と、当時の仏教文化の粋がこの地に息づいていたことを示す、極めて貴重な遺構です。平成2年には、その価値が認められ、国の史跡に指定されました。金剛はこの素晴らしい歴史資源を舞台に、その魅力を広く発信しようと奮闘する人たちをご紹介します。名張にある数多くの宝を私たちみんなの力で磨き上げていく。その積み重ねがこの街をより輝かせる未来へとつながっていくはずです。写真。夏見ハイジ展示館では、金堂の一部を実物大に再現。709個の線仏、仏像をレリーフにした焼き物を組み合わせた縦 2.8 メートル、横 2.1 メートルの金色の壁は圧巻。写真終わり。遺跡が間近に迫る。AR、アルファベット大文字 AR、拡張現実で挑む文化財の復元。中央公園の一角にある夏見ハイジ跡でスマホをかざすと、かつての聖福寺が目の前の風景に立体的に現れる。この最新の技術 AR、拡張現実を手掛けたのは、瓦職人の桑山さんです。桑山さんは、神社仏閣などの瓦屋根施工に携わる中で、専門的な調査記録が膨大で、一般には伝わりにくいと感じ、この貴重なデータを CG などで再現して、もっとわかりやすく届けることができれば、と考えたそう。そこで仕事をしながら、建築の専門学校へ通うことに。特に BIM、アルファベットすべて大文字 BIM、建築の設計ソフトに興味を抱き、すべての部材に歴史的意味を持つ文化財こそ、柱や瓦一つ一つに情報を紐付けられる BIM の技術が役に立つ、と直感したといいます。伝統建築の知見と最新の設計技術が組み合わさり、より精巧な AR を作成できるようになっていった桑山さん。全国に先駆けた取り組みでもあり、将来の学術資料としても使える制度で、教育にも役立てることができる、と胸を張ります。地元には何もないを覆したい。地元愛がある人が増えるほど、その地域は豊かになっていくのだと思います。だから、地元には何もないを覆していきたい。そんな熱意が桑山さんを突き動かします。夏見ハイジは、歴史好きや専門家にとって重要な遺跡だと認識されていますが、一般の人にはまだまだ馴染みが薄い。その一方で、発掘調査で得られている情報量は十分あったので、当時の建物の圧倒的な規模感や 迫力をよみがえらせる舞台に選びました。 AR を通じてこの町の歴史や奥深さを体感してほしい。それが名張への誇りを持つ第一歩になれば嬉しいですね。そう熱く語ってくれました。写真が3枚あります。1、桑山祐樹さん。瓦職人としての伝統建築の知見と最新の設計ソフトを掛け合わせ、正福寺の姿をよみがえらせた。2、上空から見た夏見廃寺跡。講堂、金堂、塔が映されています。3、建築の設計ソフトで復元した正福寺、夏見廃寺。写真終わり。夏見廃寺 AR の楽しみ方。夏見廃寺 AR の楽しみ方の QR コードとイメージ写真があります。1、アプリ、スタイリー、アルファベット大文字、STYLY をダウンロードし、QR コードを読み込み、2、夏見廃寺跡にある金堂跡階段と講堂の案内板をまっすぐ結んだ交点で起動、とあります。当時の輝きを今に、福天寺住職、坂東瑞雄さん、写真があります。福天寺の本堂に線仏を復元、夏見廃寺跡から名張川を挟んだ場所にある福天寺、かつて夏見廃寺と同時代に同じ男山にあった正寺院を前身とし、深いゆかりを持つお寺です。福天寺では、令和5年から、天武天皇を偲ぶ法要、天武忌を執り行っています。夏見廃寺の建立から、1300年という節目を迎えた昨年、本堂に黄金の壁を復元しました。それは夏見廃寺で出土した線仏と同じ型で手作りされたもの。当時の人が見ていた輝きを今の皆さんにも感じてほしいと、住職の坂東さん。金属プレスは使わずに土を焼き、一枚ずつ金箔を施すという当時の製法にこだわり、構想から3年の歳月をかけて完成させました。天武忌での艶やかな飛鳥衣装も魅力的です。法要といえば静かで厳かなイメージですが、あえて華やかに練り歩くことで、誰でも見て楽しめる場にしたかった、と坂東さん。天武忌は今年も10月末に開催予定です。皆さんも飛鳥ロマンを感じる特別なひとときを過ごしてみませんか。写真2枚。1、福天寺内の黄金の壁。2、天武忌で飛鳥衣装をまとった方々の集合写真。写真終わり。復元線仏は土曜日、日曜日のみ見学可能。できれば事前予約を。詳細は福天寺。電話631392。古代の風をまとう。岡茂雄さん、元伊勢神宮雅楽部副学長。伊勢神宮雅楽部での経験を生かし、姫巫女の舞を創作。岡さんの写真があります。姫巫女の舞を初披露。夏見廃寺跡で、4月4日に繰り広げられた姫巫女春祭り。名張夏見姫ボタルプロジェクトの主催で今年で3回目。注目を集めたのは15人の子供たちによる姫巫女の舞の初披露でした。舞を創作したのは長年伊勢神宮で 雅楽に携わってきた岡さんです。夏見拝寺が伊勢神宮の初代斎王大久野姫巫子ゆかりの寺だと知り、運命的なものを感じましたと振り返ります。舞の楽曲には古代の神楽音階を取り入れ、大久野姫巫子が詠んだ和歌に節をつけました。指導にあたっては伊勢神宮の習わしである録音録画を一切しない口伝という形式を採用。現代のダンスとは異なる独特の間やリズムに戸惑いながらも、子供たちは驚くほどの集中力で習得してくれましたと、その成長に目を細めます。資料が少なく特に苦労したという衣装は、天女のような優美な羽衣を取り入れ、大久野姫巫子の気品あるイメージを表現しました。子供たちが姫ボタルとして活躍することで、夏見拝寺や大久野姫巫子が多くの人に知られるようになればと語る岡さん。いにしえの記憶が舞と共に名張の地に鮮やかによみがえっています。姫巫子の舞の衣装を着た姫ボタルの子供たちの写真が2枚あります。昨年7月にオーディションによって選ばれた小学1年生から高校1年生までの姫ボタルと呼ばれる15人の子供たちが姫巫子の舞を披露。今後の活動はインスタグラムで。舞の魅力を感じる動画も近日公開予定。インスタグラムへの案内の QR コードがあります。語りたくなる夏見拝寺。1、当時の最先端の文化や技術が名張に。飛鳥奈良時代の名張は、都である大和、畿内と伊勢や東国、畿外を結ぶ交通の要所でした。この地が当時の最先端拠点であったことを物語るのが、夏見拝寺の金堂跡から出土した戦仏です。表面に金箔が施されたタイル状の仏像で、かつて寺院内は黄金に輝く荘厳な空間であったと推察されます。精巧な戦仏が大量に出土する例は、全国的にも非常に珍しく、都に匹敵する最高峰の文化や建築技術がもたらされていたと言えます。出土した戦仏などは、夏見拝寺展示館、中央公園内に展示、戦仏の写真があります。詳しくは市ホームページで、QR コードがあります。語りたくなる夏見拝寺に、天皇を弔うために建立した珍しい寺。第五次本、薬師寺縁起の記述から、正福寺、夏見拝寺を建てたのは、天武天皇、飛鳥時代を父に持つ、大久野姫巫子、661から701年、と分かっています。壬申の乱で、天武天皇が即位すると、天皇に代わって伊勢神宮に仕える初代斎王として国家の安泰を祈る役割を担いました。686年、天武天皇が病で崩御すると、大久野姫巫子は父を弔うために夏見拝寺、正福寺を建立することを発案しました。天皇を弔うために建立された寺は、全国的にも大変珍しいと言われています。写真、名張川を見下ろす丘陵地に正福寺、夏見拝寺があった。写真終わり。語りたくなる夏見拝寺3。大久野姫巫子にとって、安らぎの地だった。壬申の乱の後、大久野姫巫子が斎王として伊勢神宮に遣わされたのは 13歳という若さでした。その後、父天武天皇が崩御すると、弟の大津皇子は後ろ盾を失い、謀反の罪で処刑されます。24歳の頃でした。斎王の任が解かれた大久野姫皇子は都に戻りますが、その後の消息はわかりません。政争に明け暮れ、悲劇を多く生んだ飛鳥から遠く離れ、畿内と伊勢を結ぶこの名張の地は、大久野姫皇子にとって、父や最愛の弟の冥福を祈るのに、最もふさわしい場所であったのかもしれません。写真。大津皇子を偲んで読んだと言われる、大久野姫皇子の歌碑が廃寺跡に。写真終わり。以上、特集、よみがえる、夏見廃寺の問い合わせ先、文化障害学習室、電話 63-7892